この内科医の話をしようと思う。ウィリアム・オスラーという。なんて書いてあるの？現代の、医学の内科学の父。1919年に亡くなっておられるから、この2年後ぐらいにドクター・ベッカー生まれてますね。で、その人の書いたものが結構面白いので、これは京大の村井先生たちが訳されたもので、アートとしての医学というふうに書いてあります。で、ウィリアム・オスラーの医学モデルは2つの別々の相互的な関係にある側面によって、サイエンスと科学とアートによって構成されていると書かれています。それを図示するとこんな格好ですね。オスラーは生物学的還元主義を補完するために、そこに医学的ヒューマニズムを付け加えた。明らかに科学の方は還元主義なんですよね。でもこれも今までの我々が知っているバイオメディシンの基本ですわ。で、そこと別に補完関係にあるものとして医学的ヒューマニズム、これがアート部分ですが、それを付け加えていると。実際にですね、治療関係が大事だと言われるけれども、治療関係を作っていくときって一体我々はその作っていく能力をどう育てていけばいいのっていうのがあんまりはっきり私には分からにくいので、でその時にこのオスラーの考え方はすごくとっつきやすかった。片一方で生物医学の考え方を持ちながらでも、もう片一方でアートとしての力をつけていくことができるというわけですね、彼が言うのは。で、彼は、あ、その前にごめん、平静の心、アエクアニミタスっていうんですかね、イクアニミティというんだそうですが、これ彼が40歳前後じゃないですかね、89年、40歳ぐらいに何か知らんですけど、ペンシルベニア大学という日曜センターのある大学の卒業式で講演してるんですって。医師にとっては沈着な姿勢、これに勝る資質はありえない。沈着な姿勢は主として身体に備わる天性である。あれ、これに代わる勝る資質をありえないって書いてある。間違ってるやん。こんな状況のいかんにかかわらず、冷静さと心の落ち着きを失わないことが沈着な姿勢っていうんですが、もう失いそうですけどね。で、後の方がなかなか面白いんですよ。感受性の鈍い方がいいんだと。鈍さを適度に身につけなさいと。で、最後が極めつけです。穏やかな平静の心を得るために第一に必要なものは、周囲の人たちに多くを期待しないことである。40歳でこんなこと言われたら何でもしようがないですが、で、彼がその期待しない平静の心を醸成していくために何をするかというと、医学生の皆さん、ベッドサイドライブラリーで眠る前に30分本を読みなさいというわけですね。で、その中にわざわざ赤で示したのはマルクス・アウレリウスとエピティクテトスです。マルクス・アウレリウスは、あの人はストア派の哲学者であって、16代からじゃないかの皇帝ですかね。めちゃくちゃ東方が荒れに荒れていた時に、陣屋で自省録を書いたというふうに書かれてまして、よっぽどつらかったでしょうね。世の中で起こるいろんなことは、そのことが問題なんやない、それをどんなふうに捉えるかが大事なんや、そういうしかなかったんやと思いますわ。どんどんいっぱい攻められて、もうローマの帝国が危うい危急存亡の事態になっている時に、それは自分の思いがそれが大事なんやと、まあいわばある意味逃げ込むしかなかったのかも分かりませんね。エピクテトスは奴隷さんですから、それに比べるともうちょっと心を広やかにおられたかも分かりませんね。同じようなことを言ってるそうです。物事が大事なんではなくて、物事に対する捉え方がポイントなんだと。で、無理やりそれを認知療法のお話をするときは、わざわざそれ2つをこじつけて、いや実は認知療法の歴史は思いのほか長いんだというふうに言ってるんですが、これくらいでやっと、あ、治療関係のサイエンスかとかというのは、そういう面で言うと、私はどっちか言うと、先ほどのセラピストとしてのディベロップメントについて述べた中で、 本来はおそらく一つはやっぱりスキルトレーニングの部分があると思うんです。どういう言葉遣いをするか、どういう、ナンバーバルな訴え方をしていくかとかあるんだと思うんですが、でそういうそのなんか本来の治療とは違うところで我々はその関係づくりの能力について作っていくというのがあってもええやないかなと。それいわゆるプロフェッショナルトレーニングではないけども、だからサイエンスかとかというこの発表を実は日曜学会でしたときは、サイエンスかアートか治療関係は治療という認知療法の枠組みの中で教えられるべきものか、認知療法とは別個に学習されるべきものなのか、私どっちか言うとそれは治療外のこっちゃろうというのが実はあります。